ジナルストーリー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
白い人作、月曜日、朗読小林彩乃。私の朝はいつも同じように始まる。セットした目覚ましより2分前に目が覚め、寝返りを打ち、そのうちけたたましい音を鳴らす頭上の目覚まし時計を見つめ、朝が来たことを確認する。じりじりじりと聞き慣れた音楽を止め、上半身を起こした。おはよう。枕元に置いてある茶色い犬のぬいぐるみに声をかけ、首の取れそうな部分を触る。縫い直さなくてはと思ってはいるのだが、長年可愛がっているぬいぐるみへ針を入れることに躊躇し、後回しになっていた。ベッドが置いてあるロフトの階段を降り、大きく伸びをして、キッチンを横目にユニットバスへの入り口を開ける。顔を洗いながら、今日の予定を頭の中でシミュレーションし、洗いたてのタオルから香る柔軟剤の香りを楽しむのだ。値段は少し高め。オーガニック表記のある自然な成分を売りにする商品で、ハーブの香りが目覚めに心地いい。我ながら、いいチョイスだと思う。キッチンは、使いやすい3口コンロのシステムキッチンで、作り置きの鍋を置いても邪魔にならず、特に朝の忙しい時間には重宝する。このアパートで一番気に入っている場所だ。朝の献立は昨日作ったきゅうりのお味噌汁と炊きたてのご飯、それにスクランブルエッグ。友人に話すと和風なのか洋風なのかわからないと突っ込まれるが、いつから卵料理は洋食の仲間になってしまったのだろう。私にしてみれば、だし巻き卵もスクランブルエッグも変わらず卵料理として君臨し、洋風でも和風でもないのだ。昔、スクランブルエッグを編み出した人だって、卵をただ焼くだけでは芸がないから、かき混ぜて形を整えてみよう。見事見栄えが綺麗になったので、そうだ、名前をつけよう。そんな単純な理由で食卓に並べたに違いない。料理なんて、そんな風に人に伝わっていくものだ。キュウリの味噌汁も気味悪く思われがちだが、キュウリは味噌汁に入れると独特の青臭さが消え、少し甘い歯ごたえのある野菜に変化する。キュウリが苦手な人でも美味しく食べることができる、母直伝の自慢の料理だ。できた。部屋の中央にある小さな丸いテーブルに食事を並べる。テーブルの上に敷くランチョンマットはお気に入りのパンダ柄を選んだ。この家は枕元にある犬のぬいぐるみといい、動物がモチーフの家具や雑貨が多い。気に留めてはいなかったが、もしかしたら私は動物が好きなのかもしれない。そんなことを考えながらテーブルに座り、手を合わせる。いただきます。いつでも感謝を忘れず。これが母の口癖だった。子供の頃に教えられた習慣は脳にこびりつき、大人になっても忘れないものだ。母は、数日前に亡くなった。ごちそうさまでした。ご飯一粒も残さず食べ終え、キッチンへ食器を運ぶ。 食器を洗っている間、初めての手伝いは皿洗いだったことを思い出していた。冷たい水をお湯に変えて、母に怒られたことがあった。お湯の方が油汚れは落ちるのに、かたくなに母は水で洗うことを徹底した。手伝いをしているのに怒られ、ひっそり涙を流しながらも、小さい水で皿洗いを続けたご褒美として、ハンドクリームを塗ってもらった。母は、ぷくぷくとした子供の手に懸命に塗り込み、出来上がり、と笑ってくれた。いつも厳しい母の屈託ない笑顔は、水の冷たさなんて忘れてしまうくらい、とても嬉しかったのを覚えている。洗い物を終え、化粧台の引き出しにしまってある、母と同じメーカーのずっと使い続けているハンドクリームを見つめた。母の手は、どんな時も綺麗だった。何の変哲もない、どこでも手に入るハンドクリームだったが、水仕事の後は必ず塗っていた。今日はいつもなら考えないことを巡らせている気がすると小さくため息をついた。疲れているのだ。離れて暮らしていたにもかかわらず、肉親の死は大きなストレスだったのだろう。あの日から微熱も引かない。取り残されたようにぐるぐると巡りながら、毎日が過ぎているように感じる。昨日の夜は何を食べたっけ？そんなことも忘れてしまった。疲れているのだ。そういえば、今日は何曜日だろう。カレンダーを見ると、母の亡くなった日に丸がついていた。
朗読ね、朗読ね、5分で聞けるオリジナルストーリー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。